神の御言葉はコリント人への手紙第1、12章10節から11節までです。交代に読みましょう。ある人には奇跡を行う力、ある人には預言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力を与えられています。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。聖霊は完全でおられる。2回叫びましょう。聖霊は完全でおられる。聖霊は完全でおられる。聖霊は完全でおられる方です。私たちは完全だという言葉の意味を知っています。聖霊は公開のない方で、その方がなさることは完全無欠でおられます。神のすべてのことを聖霊が行われるので、過去のことも現在のこともまた未来のことも聖霊がなさることです。世は聖霊を見られません。それゆえ世は聖霊を迫害したり反対したり暴読したりしません。しかし聖霊は信じる者たちに表すので、信じる者たちによって暴読を受けることがあります。イエスが十字架で死んで血を流して私たちのすべての罪を取り除きました。私たちの罪は律法の下にあるすべての罪です。人間の自犯罪、原罪、律法の下にあるすべての罪をキリストが代わりに贖いました。イエスが天に上がった後、聖霊を使わしました。イエスが天に上がった後来られた聖霊を暴読する者は、今の世であろうと次に来る世であろうと許されないと言いました。なぜならキリストが私たちのために再び十字架を負うために来られないからです。過去律法の下にあった全ての罪のためにはイエスが恵みを施しましたが、聖霊を暴読する者のためには恵みを施しません。恵みがありません。私が聖書をたくさん読んで分かったのは、聖霊を暴読する者が許しを受けられる、救われる極めて小さい可能性もないという事実です。マタイの福音書12章32節に、聖霊に逆らうことを言う者は誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されませんと言いました。ヘブル人への手紙6章6節に、もう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。ヘブル人への手紙10章26節以下に、罪のための生贄はもはや残されていませんと言いました。ですから許しの道もなく、悔い改めの道もなく、ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのですと言いました。これは信者たちに警告したのです。今日皆さんと私はキリストの恵みで救われた者として聖霊に導かれようとも、聖霊を暴読したり迫害したり言葉で逆らったりしてはいけません。聖霊はただ愛され、受け入れられて、全ての人のうちに全ての人を助けようと来られた方です。イエスも聖霊なしには自分の働きをなさることができないし、神も聖霊なしにはご自分の働きをなさることができません。聖霊は父と子と聖霊のことを全て担った方です。それゆえ皆さんと私はただ聖霊の導きを受けるのです。私たちに聖霊が望まれるといろいろの力が現れますが、特に聖霊が望まれると異言を語り始めます。異言という言葉は世の中の人には耳慣れないでしょう。異言はただの言語ですが、使徒の働き2章6節4節に、他国の言葉で話し出したと言いました。他国の言語、他国の言葉というのは、この世のある地域に属さない他の言語という意味です。ですからこの地球上にあるある地域やある民族たちが使う言語の手段ではなく、この世の中で使わない新しい言語、言葉という意味です。そのためこの世の中で誰も異言を聞き取れる者はいません。聖書の使徒の働きを見ると、初代教会の人たちが聖霊に満たされて異言を話し出しました。聖霊に満たされて異言で話し出したと言いました。 聖霊に満たされない人は異言を語りません。過去異言の力を受けた人も聖霊に満たされなければ異言を語れません。この異言は聖霊の言葉ではありません。ある人は聖霊の啓示の言葉だ、聖霊のメッセージだと勘違いします。そのように勘違いして異言を語りながら、神がこうおっしゃった、聖霊がこうおっしゃったと言います。これはその人の誤解であって、異言は聖霊の言葉ではありません。もし異言が聖霊の啓示の言葉なら、聖書にそれを翻訳した言葉が非常に多いでしょう。しかし異言を翻訳して聖書に記録した言葉は一節もありません。なぜなら異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは、誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからですと、コリント人への手紙第114章2節に言いました。神に自分の霊で奥義を話すことです。使徒の働き10章46節に、異言を話し神を賛美するのを聞いたからであると言いました。使徒の働き2章11節に、異言で神の大きな御業を語ると言いました。異言は神に向かって神に祈るのであって、神が人間に語るのではありません。異言をまるで伝道の手段のように勘違いする人がいます。異言は伝道の手段ではありません。異言は祈ることです。お祈り。こんにちは、皆さんと私はお祈りをします。お祈りは鍵のようなものです。私たちが神から福を受け、力を受けました。受けましたが、その力を私たちが背負って歩いたり、福を背負って回ったりするのではなく、人間に与えた福と力の全ての条件を神がお預かったのです。神がお預かりになりました。まるで私たちが現金を家に置かず銀行に置くのと同じです。銀行は私たちの財産を預かります。本人は実印を持っていて、現金が必要な時に請求書に実印を押してお金を引き出します。このように、すでに神が私たちに与えた福と力をその方がお預かり、私たちにはお祈りの権利を与えられたのです。いつでもお祈りをするようにされたのです。私たちが祈る時、神が私たちに力と福を応答として与えてくださるのです。ですから、自分が現金をいくらお金持ちだと言っても、現金を頭に乗せて歩いたり背負って歩いたりしません。そのお金を銀行に保管します。このように、神が私たちに約束した福や全ての力を私たちが持ち歩いたりしません。神がお預かりになりました。それで必要な時に銀行にあるそのお金を引き出すように、私たちが神の前に祈って私たちに約束された福や力を求めるのです。銀行にお金がたくさん入っていても、自分がそれを引き出さなければそのお金を使えないし、後でお金がなくて飢え死にする可能性もあります。このように、神がお預かっている力や福を自分が求めなければ得ることができないのです。聖書に、あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです、願っても受けられないのは悪い同意で願うからですと言いました。銀行に自分のお金がたくさん預けたと言って、銀行支店長に私のお金出せと言っても無駄です。正常に請求してこそお金を引き出せるように、神の前に求めても間違って求めると得られないのです。正常に求めると得るという意味です。神が私たちに祈る権利を与えましたが、いくら私たちが福を受け力を受けたと言っても、私たちがそれを求めなければ、私には福もなく力もないのものです。ですから、誰でも信仰を持って神が私たちに啓示した方法通りに求めるとき、全てが私のものになり、全てを得ることができます。そのため私たちは祈るのです。こうやって祈らせてくださいました。それゆえ、お祈りが私たちにとってどれほど重要でしょう。神と私の関係でお祈りより重要なものはありません。神が私の財産を預かっておられるのです。私の命に関する財産を預かっておられるのです。私の力に関する財産を預かっておられるのです。私に与えた福に関する全ての財産を神が預かっておられるのです。神が私たちのものを預かった方です。そのため、私たちは時によって必要な時に神に求めることができます。私のものをください。家族の健康や自分の健康のために、自分の生活といろんな環境のために神に求めることができます。私にください、こう祈ることができます。お祈り、神と私の絶対的な関係です。祈りの生活がどれほど必要で、どれほど重要なのか、これほど重要な祈りは 2つの方式があります。一つは心でするお祈り、また一つは霊でするお祈りです。心でするお祈りは私たちの知識理性ですでに判断できる、私たちが知っている状況の中で求めることです。それゆえ私たちが知らないことは求めることができないのです。簡単に言えば心のお祈りは自分が知っている状況を求めることです。知っている状況のこと、自分が知らない状況のために祈ることはできないのです。知っている状況のためにだけ祈ることができます。私に時には危機が迫ることもあり、時に私に様々な困難が起こることもあります。こんなことのために私たちは心のお祈りをします。心で祈ります。私たちが声を出して知っている状況のために祈るのは心のお祈りです。しかし心のお祈りは極めて限られています。なぜなら自分の経験から抜け出すことができないからです。自分が知っている状況、そこから抜け出すことができないからです。自分の深み、自分の理性で知れないこと、それは霊だけが知ることができます。コリントジネの手紙第1、2章11節に、人の心のことはその人のうちにある霊の他に誰が知っているでしょうと言いました。人の霊だけが人のことを知ると言いました。ですから私の霊は私の状況を知っています。私の理性では見える状況だけ分かって、見えない状況は全然分かりませんが、私の霊は見えない状況も分かっています。霊は私が知らないもののために祈ります。私たちの視野、これは45度の角度の中でだけ見ることができます。私の後ろにあるものは見ることはできません。私たちの理性では目に見える状況は分かりますが、目に見えない状況は分かりません。そのため知らない状況、人の深いことのためには霊で祈り、知っている状況のためには心で祈るのです。ある人が徹夜して自分の心で祈ります。神様、私にこんな問題があります、助けてくださいと言って自分が知っていることのために切に祈ります。神に届けることはできますが、自分が知らないことのためには求めることができません。求めなければ得ることもできません。それゆえ心で祈って霊で祈れば、両面のために祈ることになって、もっと有益なことです。それで心でも霊でも祈りなさいということです。過去の律法の下にいた者たちには霊で祈る権利がありませんでした。律法の下にいた者たちは目に見える状況のために祈ることができましたが、聖霊を受けた者たちは聖霊によって霊で祈る資格、力が与えられたのです。それで霊で祈ることができるようになりました。律法の下にいた者たちは異言を話しませんでしたが、聖霊の下にいる者たちは異言を話します。律法の下にいた者たちは霊で祈ることができませんでしたが、聖霊の中にいる者たちは霊で祈ることができます。これが違うことです。聖霊によって祈れること、いかにありがたいことですか。異言は聖霊の啓示の言葉ではない、さっきも言いました。異言は聖霊の言葉ではなく霊のお祈りです。力は聖霊が与えることです。聖霊が私たちの霊に感動を与え、霊を起こして霊で祈れる力を与えるのです。霊が聖霊からその力を受けて祈ることです。私の霊が祈ることです。今日多くの人々が異言を聖霊の啓示の言葉だと勘違いして、それに惑わされたり間違いをしたりします。異言は自分の霊が祈ることです。私たちは聖霊で祈り、心で祈ります。聖霊で賛美し、心で賛美します。異言で祈る人は他の人よりもっと深いことを祈ることができます。私が心で自分の霊のために祈ることはできますが、霊がどんな状況なのかは知りません。しかし私の霊は霊の状況を知っているので直接祈ることができます。いかにありがたいことですか。異言は自分の霊が直接するお祈りです。心で祈ることは心で自分の霊を助けることなので間接的な助けになります。しかし霊で祈ることは霊が直接するので、自分の状況を知って直接祈るので、どれだけ幸いなことですか。私たちはいつ何かが起こるか分かりません。それで私たちは異言を話します。私たちは祈ります。私も祈ります。3時間4時間ぐらい祈ろうと決心しますが、1時間ほど祈れば祈りの題目はなくなります。とても早くしてしまって、残りの2時間は何をするかなと思う時があります。その時私は異言を話します。私の霊が求めること、霊が願うこと、霊が持っていた言葉がどーっと出てきます。霊で祈っていたら、また心ですべき祈りの題目ができて、心で祈り、また霊で祈ったりします。ある人は心で祈り、異言で祈るのを見て、これを異言と異言の解き明かしだと言いますが、それではありません。これは左足が行って右足が行くように調和し続けていくのです。それで異言を話します。 威厳。私は道を歩きながらも威厳を話します。昨日びっくりしたことがありました。文章宣教会に行って帰ってくるところでしたが、一緒に行った信者たちも信号の前に待っていて、私も立っていました。青信号が灯ってすぐに飛び出したのではなく、青信号がついてから1秒ほど後に渡ろうとしたら、大きなトラックが横に来て止まりました。私は信号を待っている時威厳を話していました。トラックの前を過ぎようとしたら、タクシーがすごいスピードでさっと通り過ぎました。わずか10センチおきり、とてもびっくりしました。本当にびっくりしました。私と一緒にいた信者たちもみんな驚いて、あーっと叫びました。本当に驚きました。もしタクシーがちょっと遅く来たら事故が起きたはずです。すごいスピードで通り過ぎたので怪我しませんでしたが、わずか10センチの間隔でした。私はその場でしばらく約5分ぐらい立っていました。ぼんやりして呆れちゃって、私が威厳を話しながら信号を待っていたので、いつも祈る習慣があったので、その1秒をとどめたので助かったと思います。もし信号が変わる瞬間飛び出したとすれば死んだかもしれません。タクシーがどれだけ速いスピードで走ってきたか、正面からぶつかったなら怪我ではなくおそらく死んでいたかもしれません。どんなに怖かったのか、私が何が起こるかわからないのです。それでいつも頼るのです。何が起こるのか私たちは分かりません。私は交通事故で3回も死にそうだったことがあります。車が転覆して崖に落ちた時も怪我はありませんでした。他の人たちは重傷を負って車が壊れても私は無事でした。私はいつも危険な瞬間のために祈ってきました。祈っている時にそんな事故に遭ったこともあります。私たちは後のことを知りません。知らないのです。知りませんが、いつもお祈りします。何が起こるかわからないからです。以前私がある教会に行って集会する時の話です。その当時約4年間私は威厳を聞くと何を言ってるのか聞き取れました。ある教会の集会の時、ある目の見えない子供が来て威厳を話しました。その子供が威厳で話すことを聞いて、その子供に尋ねました。お前の兄さん運転しているの?と聞いたら、運転するそうです。また今部長にいるの?と聞いたら、そうですと言いました。その子供に、今君が威厳で兄さんのためにとても緊急の祈りをしていると言いました。その日その子供が集会に来て証ししました。その子供の兄さんが部長から車で来る途中に事故に遭ったそうです。とても危険な瞬間でしたが、自分の兄さんは怪我はなく無事だったと証ししました。その子供が見られないことを霊は知っているから、霊が知って祈ったのです。このように私たちは知らないことを霊で祈るのです。人々は威厳を何のためにするのかと言います。なぜ何を言っているのか聞き取れないからです。威厳は本来聞き取れないことです。それで人々は不満を持ちます。聞き取れれば何かに役に立ち、あちこちでそれを言うように誓えるのに、全然聞き取れないから何のためにするのかと言います。私たちはそのように思わないで、神がどうしてそのようになさったのかを考えてみなければなりません。なぜ聞き取れない威厳を与えてくださったか。過去預言者たちは預言をしました。それが預言者時代の証です。その後イエスが来られて悪霊を追い出しました。そして聖霊が臨んでからは威厳を話し始めました。これは初めです。威厳は初めです。これはイエスの預言の言葉です。イエスが十字架で死の時、私は乾くと言ったのはイエスが言われた言葉が成就するためであったと言いました。私は乾く、イエスに何の必要もない言葉でしたが、その一言で預言の言葉成し遂げました。イエスが馬屋で生まれたのも預言者たちの預言の言葉を成就するためであり、十字架を背負って罪人のように刑罰を受け、鞭で打たれて苦難を受けたのも預言の言葉を成就するためでした。預言の言葉を成就するために、恥ずかしいことを気にしないで全てに担ったのです。神の語られた預言の言葉、また預言者たちが預言した預言の言葉、預言者たちが聖霊の感動を受けて預言した言葉、一つも地に落ちないように全部成就したのに、ましてイエスが十字架で死んで復活して天に昇る 最後の瞬間に弟子たちに頼んだわずか 2,3 種類の預言の御言葉に入っているこの貴重な預言を、どうして人々はこれをいらないと言い、それを誹謗して無視するのですか。神の御子が何のために馬屋で生まれたのですか。神の御子が何のために十字架を背負ったのですか。神の御子が何のために強盗のような扱いを受け鞭で打たれたのですか。イエスは神の預言の言葉を成就するために服従しました。そのように私たちも主の預言の言葉が私に成し遂げられますようにと祈らなければなりません。人間は一番制御しにくいのは舌です。ヤコブの手紙3章1節から8節に、言葉で失敗をしないと言ったら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人ですと言いました。口をその口にかけると体全体を引き回すことができると言いました。このように舌は重要です。ところでこの舌が人を苦しめます。私もこの舌先で人をどれほど呪い、どれほど迫害し、どれほど悪行を言うのかは言えません。そして後悔します。この舌、人間が制御しにくいこの舌を聖霊が望んで、その舌を制御して神が願われる通りに近い人の霊に必要なお祈りをするように助けてくださりました。いかにありがたいことですか。この舌を通じて主の預言の言葉が成し遂げられると、いかにありがたいことですか。私が初めて聖霊充満になった時、異言を話し始めましたが、何を言っているのか分かりませんでした。それでこう祈りました。神様、これを神が与えてくださったなら、この顎は構いませんから、一日中異言できるようにしてください。それから9時間異言を話しました。その時力を受け、幻を見、聖霊を読みたい感動を受けて、続けて聖霊を読みました。それが今日牧師になった一つの基礎を築いたのです。主の御言葉通りに好みになりますように。皆さん、過去には異言を話しましたが、今は話しない人、その人は教魔な人です。聖霊が私たちに異言の力をくださるとき、私たちが聞き取れないものをくださったのです。聖霊が異言の力をくださるとき、世の中ではあんまりいらないようなものをくださったのです。しかし神には必要です。私たちの霊のことを知るために必要なことです。神は私たちの霊のことを知るために聖霊によって異言を話すようにさせました。異言は自分の霊で祈ることであると言いました。人々は聖霊充満になって、最初は異言を話しますが、後には話しません。なぜ？続けて聖霊に満たされないからです。聖書に聖霊に満たされて異言を話し出したと言いました。このように聖霊に満たされるとき、異言を話すことができるのです。聖霊が与えてくださったのに、どうしてその力を使いませんか。聖霊がなさることなので、私たちはためらわず働くのです。私たちがいつ病気を癒した後お金をもらいましたか。盲人を癒した後お金をもらいましたか。生きておられる神がこう自分の働きをなさることで、私たちはそれに服従するだけです。聖書にあなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさいと言いましたので、お金をもらわないのです。私たちは生きておられる神を信じるので恐れるのです。私たちはみんな神を恐れる心、敬う心を持って、主が私たちに預言した預言の言葉が成し遂げられるように従順することをイエスの御名によってお祈りします。今日皆さんと異言が現れるように、聖霊で導かれて、あなたの舌が制御され、霊が制御されれば、神の働きは現れるはずです。私について話しましょう。主よ、主の預言の言葉が私に成し遂げられますように、私に成し遂げられますように。今日神のすべての約束と約束の御言葉が皆さんの霊魂に、体に成し遂げられるように祈ることをイエスの御名によってお祈りします。声を出して祈りましょう。